問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りします。
ももいろクローバー Z です。
最近変わったよね。
仕事も人付き合いもね。
あれちょっと胃がキリキリ。
それストレスのせいかも。
ストレスが胃に来たら大田漢方胃腸薬2神経性胃炎に効く第2類医薬品です。
桃色の味方で人生は桃色だ。
地球を笑顔にするウィーク4月28日からの1週間 TBS グループでは SDGs キャンペーンを実施中です。地球の笑顔のために、未来の子どもたちの笑顔のために、若竹建設は TBS ラジオ地球を笑顔にするウィークを応援しています。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、以前ラジオでお話をした、私神田伯山が所属する日本講談協会ホームページがめでたくリニューアルされました。以前のホームページが手作り感満載だったんですが、今回はトップページに師匠神田勝利82歳が腰に手を当ててウルトラの父みたいに出てきます。シュワッチ。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、これさ、ややこしいのがさ、シュワッチっていうのはウルトラの父は言ってない可能性が高いらしいんだよ。だからそのつぶらやファンとか、もうめんどくさい特撮ファンを敵に回す。でもっと奥深いこと言うと、ウルトラマンもシュワッチとは言ってない、シュワッだけだっていう、そういう考察もあるらしくって、めんどくせえよマニア、全部文句言ってくるわっていう。もう演芸界だったら、柳家京太郎師匠がウルトラ落語やってるから、京太郎師匠がこのラジオ聞いてたら、お前シュワッチじゃねえだろっていう、ウルトラの父言わねえだろとか。いや俺さ、そういう細かいとこ気遣ったらほんと大変でさ、でこの前もさ、冒頭、ファンザの無料動画っつってさ、ファンザというアダルト動画サイトの無料動画サイトがログインしないと見られなくなったみたいなで、そのなんか苦情がいっぱい来て、今回無料でね、ログインせずにも見られるようになったわーい、みたいなのをさ、楽しく喋ってたじゃん。あんなの、うちのディレクターのトナミさん曰くね、サービスで喋ってんですよ。前菜で下ネタ入れてんですよ。まあ、どうせ、この伯山ラジオリスナーなんてのはもう、底辺差値なんだから。俺も含めて。最初そういう話をしてから、くだらない話をしてから、なんか最終的にいい話をさ、ちゃんとしなきゃな、みたいな。そのなんかちょっと前菜でなんかちょっとだけやったらさ、もどもどしたらなんかメールいっぱい来ちゃってさ、なんか伯山さんもう無料サンプルエロ動画でもってね、エロを消化してお金を課金しないのは良くないと思います、みたいなさ、マジのやつ来たんだよ、シュワッチみたいなやつが。払ってるっちゅうの、払ってるっちゅうの、こっちは。でもそれ言わないじゃん、全部は。全部言わなきゃダメ。でもそれで言うとさ、前回もさ、いわゆるそのさ、無料ファンザ動画の話をだいたい7分ぐらいまでしてたんですよ。8分前ぐらいまで。で、その後、ハッピーエンドというね、医療介護、緩和ケアのさ、在宅のさ、すっごい真面目な映画紹介みたいなことしたんですよ。したらその映画の主人公の緩和ケアの万田先生が、なんとハッピーエンドの、そのまま主演で出てる人なんですけど、多分ラジオ全部聞いてくれたんだよ。で、ハッピーエンドのことについて冒頭から喋んのかなと思ったんだけど、多分万田先生ですね、7分無料サンプルエロ動画の話を聞かされると思わなかったと思うんだよ。だからさ、万田先生のね、その X 見たらさ、神田伯山さんがハッピーエンドを語ってくれました。ラジコで聞けます。7分45秒から聞いてください。 素晴らしい、楽しい、キレのある、すごい解説でした。ありがとうございますって言ってくれてんだけど、多分ですね、万田先生のことを好きな人とかは、いきなりハッピーエンドのことを多分喋ってくれてんだ、知らないパーソナリティだけど聞いてみようって言った時に、森本武郎が無料サンプルエロ動画がログインしないと見れなくなったことについて一言も喋んないんですよみたいな、なんかよくわかんない話を聞かされて、だから万田先生もそこをディスるわけにいかないから、7分45秒から聞いてくださいってさ、わざわざつけてんだよ。なんか俺いろんな人に迷惑かけてんだなと思って、ちょっとそこら辺のなんか万田先生の苦悩みたいなのが少しこう浮かび上がってきて、面白かったですね、そういうところがね。まあ、とにかくだからもうシュワッチ勢がうるさいから、もう俺も全部こう言ってかないといけないのかなって、もう大変だ、もうラジオの上げ足取りが。ほいでね、今日はもっと実は喋りたいことあって、里村芽衣子さんというね、ご存知ですかね、女子プロレスラーの、まあ女子プロ界の横綱って言われてる人で、今45歳。で、その人がやっぱ美学として、私は現役バリバリの時に辞めたいっつって。だから45歳なんていうのは結構レスラーとしてはまだまださ、これからできるって時じゃない。で、里村芽衣子仕上がってますと。もう今完璧に今全盛期ですっていう時に、後楽園で、引退します。みたいな感じなんだよ。で、俺、清野茂樹さんっていう古舘一郎ジャンキーの、アナウンサーに誘われて、清野さん大好きだから、白山さんって珍しいんだけど電話かかってきて、何ですって言ったら、今度、里村選手の引退試合あるんですけど、もしよければ行きませんか、これは白山さん見といた方がいいと思いまして、つって。あ、本当ですかってスケジュール見たら空いてたんだよ。で、お昼の試合でね、で、後楽園で、ああ、行けます行けます、2、3時間だったら全然行けますよって、本当ですか、よっしゃ、私、招待券いただいたんで、つって。で、清野さんに、あれなんかお土産とかなんか持ってった方がいいですかって、せっかくね、招待していただくんだったら、だったら、聞いてみます、里村さんに、つって、清野さんがコンタクト取ってくれたら、お花出してくださいって言ったらしいのよ。だからまあ、お花代、清野さんと分けて、で、いよいよ、当日、後楽園みたいな感じでさ。で、そもそも、この、里村選手が、15歳で、まあ、プロに入ったんだよね。で、結構前女っつって、昔全日本女子プロレスっていう、大きな、まあ、なんか大人気でさ、ものすごい、まあ、影響力もあった団体が、一団体あったんですよ。その前女の、まあ、大スターだった長代千草さんっていうね、クラッシュギャルズで、極悪女王でもね、出てきて、最近もフューチャーされてますから、知ってる方もいると思うんですけど、前女を辞めて、ガイアジャパンっての作ったんですよ。で、それの第一号の弟子が、まあ、今回の主役の里村芽衣子さんなのね。で、しかも、まあ、厳しかったんだって。で、まあ、だから本当にその付き人7年ってね、異常な数字なんですよ。で、本来ならもっと早く出られるのにもかかわらず、でも15で、もう本当にきついきつい修行に耐えて、だそうすると、その、まあ、前女の上の人たちもまだ現役で残ってる中で、里村はすごいっていう、その、ほんと伝説級の人たちがみんな褒めるぐらいの。で、アメリカでもベルト取ったりして、とにかく人望があって、人柄も良く、だからいろんな人に愛される、その人が美学として、私はもう、やっぱり45で、いい時に辞めたいみたいな。すごいその美学が終わりになるんだよな。で、仙台ガールズっていうところを率いて、仙台を中心にやっている女子のプロレス団体なんだけど、そこを長年引っ張ってきた、その長代千草の一番弟子である、里村芽衣子の引退試合っていう。で、私もね、生では10試合ぐらいかな、そんな多くないんだけど、まあ、結構、女子はあんま行かないから見てきたんですけど、やっぱ里村選手出るとこれ光り輝くみたいなのもあったんですよ。で、結構小柄なんです。155センチ。交渉157とか言ってんのかな ?70 キロで。そんな大柄じゃないんだけど、あれやっぱすごいスター性っちゅうのかな、類い稀なる努力をされたからか、大きく見えんのよ。ものすごいでかく見えんの。その方の引退試合って。で、いよいよ。後楽園したらもうお客さんが老若男女。で、まあ、いわゆる現役30年の生活に終止符を打つっていうところでさ、もうみんなのこう期待感、そしてなんかちょっと寂しい気持ちみたいなのも引きずって、後楽園で待ってたら清野茂樹登場ですよ。で、おはようございます、おはようございます、なんて言いながらさ、で、なんかちょっといろんな話しながら、いよいよ後楽園に二人で入ってく。したらさ、俺らの花がさ、もうエレベーター降りてチンとあったらすぐに置いてくれててさ、ああ、いいとこ置いてくれてんなと思って。さ、その花の数が尋常じゃないの。で、清野さんなんかプロレスに全て人生を捧げた男だけど、後楽園でこれだけの花束見たことないですってぐらい。もう、いろんな選手から慕われてる、後輩から先輩からってもうみんなに愛されてるって。で、 有名人とかもいっぱい来てるんですよ。あの、ジャガー横田さんのさ、あの、旦那さんの木下さんと、あの、お医者のタレントの方とか、他のレスラーの仲間とかも、本当にいろんな人がうわーって来てて、うわー楽しみ、楽しみ、なんて思いながら。で、いよいよ、リング罠の近くの、結構まあいい席に用意していただいて、こう、座って。で、まあ VTR が流されて、第5試合まであると。で、その第5試合、おちょっと短いんじゃないかな、みたいな感じで始まってくんだけど、したらさ、普通に俺なんか熱心にこうやって見るわけ。超満員の後楽園ですよ。こんなに入ってんのかってぐらいの満員なの。で、こうじーっとこう見てるとさ、清野さんがなんか副音声でなんか、高木秀樹みたいに解説してくれんだよ。白山さん、って言って、あの、赤い水着のプロレスラーいるでしょ、つって。おー、いますね、いますね。あの子ね、あの、今すっごく評判がいいんですよ、みたいな。え、あ、そうですか、最近デビューしたばっかり。去年デビューしたばっかりなんですけど、あの、すっごく、すごく今評判が良くて、ああ、そうなんですか、名前は何て言うんですかって、赤月戦火って言うんですけど、去年の10月名古屋でデビューしたばっかりでまだ1年経ってないんですけど、あの子いいですよって、確かに見るとね、もうその前女のその昔のスタイルの往年の赤い水着着てるんだけど、そのなんかね、光り輝いてんだよ。え、1年経ってないのにこんなにすごい選手いるんだ、みたいな。この人も長代千草の弟子なんですよ。だからまあ、いわゆる兄弟弟子みたいなもんだよね。今考えたら里村さんとは。でも18歳で、白山さんいいと思ったでしょ。技のキレもあるんですけど、存在感があって。いいですよーって。ずーっと、清野茂樹の解説。で、その、赤月戦火って子がやっぱこう見とれちゃうぐらい良くて、あ、なんか、これなんかキラキラ光る逸材みたいなのが、なんかその引退する人もあれば、赤月戦火みたいな、そのこれからの子もいるみたいな、マーベラスって別の団体所属なんだけど、ゲストワークみたいなの来てるんだけど、うわぁ、そうか。第一試合でもって、この将来の女子プロの、この逸材宝みたいなものを見せていく、この演出も、またすごいな、みたいな思うわけよ。だから入れ替わりで寄せの世界も誰かが亡くなっちゃったら新しい新人が入ってきてっていう、それをなんか第一試合で、あ、もう引退試合はすでに始まっている、この輝かしい未来の、その後にあるんだ、みたいな、なんかそれもなんかこうグッとくる演出でさ。で、第二試合がさ、ジャガー横田、尾崎真由美 VS 新広田桜と新崎人生って男のタッグなのね。した時にこう、ジャガー横田さんパーンって出てくんじゃん。したらもう清野さんの解説。あの、ジャガー横田さん、昔あのヘアヌード出してたんですよ。関係ないよね、その話。その話、マジで関係ないで、俺、ジャガー横田の試合見たいの。ジャガー横田さん、ヘアヌード出してまして、まあ昔女子プロ結構みんな出してたんですけど、まさかジャガーさんが出すのはって、まあそんな感じだったんですけど、で、これ、都市伝説で、白山さん聞いてほしいんですけど、夫の木下さん、いますよね、あのタレントで、お医者さんの、なんかネットとかで、ジャガー横田さんのそのヘアヌードの写真集みたいなの出ると、全部買い取ってるみたいです。え、どういうことですか？それ広めたくないってことですか？都市伝説ですけどね。尾崎真由美選手出てきましたね。実はこの前、まあ、数年前ですけど、ゲストに小朝師匠が僕のラジオ来てくれて、はい。尾崎真由美選手、追っかけてたって言ってました。あ、そうなんですか。なんか、やたらと信じられないぐらい言ってた時期、小朝師匠あるって言ってました。あ、そうなんですか。以上です。これをずっと、俺さ、他のお客迷惑じゃないかなって。清野さんもプロレス死ぬほど見すぎて飽きてんのかわかんないけど、そんなことないんだよ。あんだけプロレス愛があって、プロレスに熱中して、プロレスに人生を捧げてる男いないんだけど、全部俺が飽きないように、俺飽きてないんだよ。俺じっと見てんだよ。寝てんじゃないんだよ。ずーっと楽しいな、楽しいな、広田桜さんとかも、本当になんかこう、なんかコメディーの面白いなって。で、その後、新崎人生って、その女子のタッグの中でさ、新崎人生男出てくんだよ。もうその曲がかかった時点で、あ、もう新崎人生だなって俺ですらわかるんだけど、清野さんが俺の耳元で、新崎人生やってきます。ああ、そうっすかって、入場曲かかって。で、やっぱ新崎人生来んの。で、新崎人生来て、まあ、相変わらずそのさ、仏門に入ってますみたいなコスチュームなんだけど、その新崎人生も結構お年だよ。お年なんだけど、バッて上半身裸になんの。いいですねー、つって。やっぱり仕上がってるって。で、結局、清野さん男のプロレスラー好きすぎるんだよね。で、またその、またそれも第2試合もコメディーに満ち溢れて、これもまあ楽しい。 で、第3試合目がバトルロワイヤルでさ、いろんな選手がやってくるわけ。これでもって、松本博代とか、そういう、まあ今の現役バリバリの選手から、もうレジェンドの、まあ今でも現役だけど、井上貴子京子のダブル井上から、神取忍さんとか、それで、男の鈴木みのるがやってくるんですよ。で、この鈴木みのるは今フリーですけど、鈴木さんが出ればもう大体会場盛り上がるみたいな感じもあったりしてさ、もうとにかくだからそのなんだろうな、里村芽衣子さんに花を添えようと言ってレジェンドたちがさ、もう昔の女子のオールスターみたいなわーっと来て、そこに鈴木みのるも来るみたいな感じのその流れで、鈴木みのるが松本博代に結構ごっち式のパイルドライバーつってえげつない技を仕掛けんの。したら清野さんすぐ解説。松本さんはですね、あの今、鈴木さんのあの店のパイルドライバーって店で働いてまして、だから信頼関係があるから、ああいう技できるんですね。そういう解説入れてくんだよ。こまごまと。で、まあなんかとにかくそのバトルロワイヤルも、いやなんかその、里村さんの引退に花を添えようと言ってね、みんな、おのおの、なんか自分の場面があって、それがなんかもう寸分の違いもなく、間合いもテンポも完璧で、なんてプロレスっていいんだっていう、そのなんか本当にこう愛情っていうかさ、和の世界だよね、調和の世界で。で、4試合目になるとさ、またタッグなんだけど、セミファイナルがさ、サリーっていう、またこれまた今後の未来の宝みたいな、っていうかもう現時点で宝みたいな選手が出てくる。で、いやー、すごいなーなんて思いながら、いよいよ、メインに入っていくわけよ。だからさ、橋本千尋選手と、あとアジャコング選手のタッグ。で、最後、里村芽衣子とマナミっていうこのタッグなんですけど、橋本千尋選手ってのは里村芽衣子選手がものすごく大事に育てた弟子なんですよ。だからここでも師弟があるわけ。だからプロレスってやっぱ面白いのが、エンゲートに言ってるのは師匠と弟子、でライバルみたいな、そういうのが、もうすごい背景にあってみるとよりこう面白いみたいな。だから、その自分のすごく大事にしてるマナ弟子と最後戦う。しかも、あのタッグですから、アジャコングと、まあ、この里村選手ってのはもうずぐっと長年ライバル同士ですから、それと最後戦うっていう。マナ弟子とライバル。で、自分にはそのマナミ選手ってこれから伸びしろがある、これからの選手、こういうとこに出してあげたいっていう里村選手の優しさで、いよいよこうゴングがこう鳴っていくみたいな感じでさ。で、もうね、やっぱちょこう、お客さんの反応も見ちゃうんですよ。僕、あれ、お客さんどんな感じかなって言ったらね、もう里村選手がこう、ちょっとこう、なられたりしてるだけでも、やっぱもうみんな泣いてる。で、もう引退でこれを、で、もう里村を見ることは最後なのか、みたいな感じでさ。でもなんかその里村選手が、あの、最後の入場の曲で、ふっと上がってくるそのかっこよさ、最後まで里村を貫きます、みたいな。全盛期で私は終わりたいんですっていう、そのなんか、相撲にも似た横綱の美学。女子プロの横綱って言われてる人だから、まさに、ちょっとでもダメになったら隙を見せたらもう引退するんだ、みたいな、その、光り輝く美学で入ってきて、いよいよ橋本千尋って自分の愛弟子と戦うわけだよ。で、橋本千尋は若いからやっぱ強いわけだ。どんどんどんどん追い詰められる。で、ただ、橋本千尋もね、途中ね、やっぱ気づいたら大技繰り出すんだけど涙流してるわけ。やっぱ自分の師匠を最後こう、スリーカウント取りたくない。これで何度も戦ってきたけども、引退させたくないっていう思いで、もう橋本さんもやっぱ情に熱い人だからやっぱこう涙がポロポロ出てくるんだよ。で、そこでアジャコングがさ、仕留めろっつって。仕留めろお前の師匠って、その覚悟がないなら俺に代われってこう言うんだよね。で、橋本さんどうすんのかなと思ったら、アジャコングにタッチするんだよ。で、やっぱりね、自分の師匠を、最後スリーカウント取ることはできないって。で、アジャコングが出てきてさ、でさ、もう一斗缶持つんだよ。ね。それでもって一斗缶でこう、バーンって里村をやろうとすんの。したらレフリー和田恭平が止めるんだよ。全日本プロレスでさ、サンザババさんとかさ、あのもう、大勢のレジェンド、男たちのさばいてきた和田恭平がそこに立ってるんだな。で、一斗缶。たら、アジャやめろと。一斗缶のその狂気攻撃やめろって言ったら、アジャが言ったセリフが良くて、もう最後なんだからやらせてくれって。こいつはもう最後なんだ、試合は。一斗缶やらしてくれって言った。したら和田恭平が、んってうなずいてスッと出てくるんだよ。そこの美学スッとこううなずいて。で、お客も、はぁ、いいのかそれでみたいな感じの、でもその和田恭平のその判定にみんなが喜ぶ。で、一斗缶狂気攻撃、うわって里村がやられる。で、まぁ、アジアがまた大技出して、もう垂直落下式のブレンバスターとか、ものすごい急角度のバックドロップ。里村が受けに受けるんだ。プロレスってのは受けの美学。また30年苦労してきた里村芽衣子。いろんな修行時代とかさ、もう本当に全日本の女子の栄光も味わえば、挫折のそんな注目されなくなった時代、この30年に凝縮されてる、ある種その辛かった、それがアジャコングの狂気攻撃とブレーンバスター激しいのと、その、里村さんが歩んできた道のりが重なるんですよ。受け身を取って苦しい思いをしてる、苦しい思いをしてる。そうすると観客見ると、 里村がどんどんやられてるわけで、お客も自分の人生がそこに感情移入して乗り移るわけですよ。自分も今ちょっと人生辛いなとか苦しいなと、でも頑張れって、その里村選手を応援してんだけど、自分自身の人生を俺も頑張るからなんとか里村してくれっていう、その自分の人生を重ねていく。だからお客さん見るとみんな涙流してるわけよ。里村頑張ってくれ、負けないでくれ、負けないでくれ。でそれで里村立ち上がるんですよ。もうどんなにアジアにやられても、狂気攻撃されても、何にやられても、こうぐーっとぐーっと立ち上がってくる。で里村選手が最終的に非常にお得意のスコーピオライジングっていう、まあ、かかと落としみたいな技で、最後アジャコングをワン、ツー、スリーで、見事に引退試合なんだけど、勝って終わるっていう。まあ、猪木さんとかもドンフライ相手に勝って終わりましたけど、引退試合結構負けることもあるんだけど、見事に勝って終わる。里村メイクを貫いたって感じで。で、その後のアジャコングのまたマイクパフォーマンスが良くて、アジャコング選手ももう50半ばとかそのぐらいだけど、もう存在感がやっぱすごい半端ないんだよね。で、なんておっしゃったかっていうと、もう、お前とは、試合はできないと。現役での試合はできない。でもな、来世でまたやろうぜって。そういうこと言う。で、俺の同期とか先輩には、めちゃくちゃやばいレスラーがいっぱいいたと。すげえ、前場にはとんでもないやつのやつがいっぱいいたと。だけど後輩で、こんなすげえやつがいるとは思わなかったみたいな。それをずっと思わせてくれたのは里村お前なんだと。私がこんなボロボロの体になってもまだレスラーとして上がってるのは、それはお前の責任だと。お前がアジャコングを奮い立たしてここまで来たんだみたいな。でもな、里村もう試合ができねえなら、来世でまたやろうじゃねえか、みたいな。それがなんかさ、もう侠客の親分のさ、清水の次郎長の短歌みたいな感じなんだよ。で、里村さんもそれを受けてマイクもまた良くてね。もう自分の、プロレスラー人生は終わりますけどって、いろんな人に感謝を述べて、でも、自分の仙台ガールズという、仙台の女子プロレス、そんなに多くもないんだよ。今6、7人とかかな、所属選手。だけれども、これから絶対全盛期にしてみせると。女子プロを全盛期にして日本のみならず世界に発信するんだ、みたいな。まあ、世界的にも里村さん人望あるし、有名な人だから、これから見ててくださいと。これから全盛期ですよ。私は引退しますけどっていうさ、それがかっこいいメッセージだね。で、その後さ、みんながもう断髪式みたいなもんだ。ありとあらゆる OB とかがやってくるわけですよ。で、そのレジェンド級の、こんな人も来るのっていうのも来るんだけど、最後、長与千草が来るんですよ。自分の師匠が来るわけ。で、この時にもうやっぱ里村さんも思わずちょっと思わず涙出そうになるっていうさ、師匠がやってきて、で、師匠と、組んでいた、コンビを組んでいたクラッシュギャルズのライオネスアスカさんも来るわけ。あんまり珍しいんだよ、ライオネスさん来るのって。でもそこでクラッシュギャルズが揃うわけですよ。で、真ん中に、まあ、一番弟子であります、里村芽衣子がいて、クラッシュギャルズのこのポーズを撮って、それが、こう、写真に写っていくみたいな。それが、なんだろう、女子プロレスの、そのなんか走馬灯みたいな。人間が死ぬ前に見る走馬灯はありますけど、女子プロレスの今のこの何十年の長い歴史の中の走馬灯を全てこの2時間3時間の里村芽衣子引退試合で見せてくれるみたいな、そういう濃厚さがすごいあって、なんだろう、引退して寂しい、だけど思わず涙が出る、でも思わず笑ってしまうみたいな、人間の喜怒哀楽が全て興行に出てて、いやー、感服したいい興行でございました。まあそういうわけでちょっと一回 CM 行きましょうか。 CM です。
問わず語りの神田伯山。
TBS ラジオ公演、歌と活弁士でいざなう、ああ夢の街浅草。名物浅草オペラが今年も浅草東洋館にやってくる。6月20日金曜日から6月29日日曜日まで毎日上演。日本の洋楽の幕開けとなった浅草オペラは大正6年から始まりました。そんな浅草オペラの生誕100年を記念し、浅草東洋館で復活して今年で8年目。今年もオペラ、カルメン、椿姫を日替わりで上演するなど、盛りだくさんの内容でお届けします。歌と活弁士でいざなう、ああ夢の街浅草。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
問わず語りの神田伯山。この番組は、大谷さん、他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、そうで、プロレス見た後さ、清野アナとちょっと飯食ってさ、じゃあお疲れ様でしたって、清野さんも忙しそうだったから、で俺一人ぼっちになっちゃってさ、もう解説してくれる人誰もいないと思って、で東京ドームシティでさ、後楽園の近くに歩いてたらさ、うんち店ってのやってたんだよ。 え、何この攻めたあれと思って、でうんちってで結構混んでんだよ。でなんかポップな感じで結構学術的な感じもあるんだって。そしたらなんか150種類ぐらいの動物のうんちをあのマイナス50度ぐらいでフリーズドライして本物のうんちが見ることができるっつうのよ。すごいだろそれ。だからうんちの剥製みたいな感じなんだって、マイナス50度でっていう。なんかその技術を使ってでしたらさ、またさ、この時期だからさ、子供たちが休みなんだな。ガキが死ぬほどいるんだよ。ぐじゃぐじゃで、もうあいつらさ、うんちが刺さりまくるじゃん。俺学校寄せとか行ってもさ、うんちちんちんとか言うだけでさ、もう信じられないぐらい受けて、うわこの人芸があるっていう。ガキなんて芸なんてわかんないから、うんちだけ言ってて喜んでんだよ。で、そのもううんち店にさ、子供たちがわーってなってんの。で、俺調べたら笑っちゃったのがさ、うんち店のその150種類のさ、うんちがさ、凍結されてるだけじゃなくてさ、うんち店そのものもさ、2025年の3月30日にさ、アカウント凍結されてるらしいんだよ。150種類のうんちのみならず、うんち店ごと凍結されてんだよ。イーロンマスクによって。それでもって、中入ったら、いや、本当にだからその本当に学術的に悪ふざけじゃなくて、やっぱこう、ノーうんちノーライフみたいなのがテーマになってんだけど、本当になんかやっぱ人間の排泄っていうのはいかに大事か。人間だけじゃなくて動物の排泄でいろんなパターンがありますよみたいなのがあって、あ、これ子供も喜ぶし、勉強になるみたいな。したらさ、なんかこれはノーフォトみたいなの書いてあるんだけどさ、正しいノグソの仕方みたいな。俺一回映画で見たことある！この知識学んだ記憶があると思って。なんかいいのがさ、なんか、まず穴を掘りましょう、みたいな。いや、わかってるよって。で、そこにしたら、上から被せて、なんか葉っぱはこの葉っぱがいいとか、あとなんかそこに棒を立てときましょう、みたいな。一年間は同じところでうんちをしちゃダメダメ、みたいな。それをガキが見て、ええー、っていう。のぐそしてっていう。ガキののぐその欲を出さしてる。で、またいいのがさ。アジアゾウのさ、なんかそのアジアゾウって1日になんかいっぱいすんだって、10回くらいすんだって、うんちを。で、その1回分がだいたい6キロあんだって。で、それをなんかバケツにさ、その本当にそのアジアゾウのそのまたなんかフリーズドライみたい、そのうんちがあって6キロなんだよ。で、ガキがさ、重い！重いよ、パパ！重いねー。うんちは重いねー。パパ、重い！フリーズドライでも重いなんて言いながら。もうなんか微笑ましいのよ。で、声桶みたいなのあるんじゃない？なんかさ、幕みたいなのあるんじゃん？昔の江戸時代の肥料みたいな。で、それが、本当は当時は70キロぐらいの声を担いでたんだけど、まあそれだとさすがに子供持てないから、10キロみたいにしてさ、ただでさえさっきさ、象のさ、うんち6キロ持てなかったガキがさ、こいつバカなんだよ！挑戦するんだよ！こっちなら持てる気がするっつって。で、そのガキがさ、小2ぐらいの男の子なんだけどさ、へぇーはぁーってやってんの。で、それをお父さんがさ、もう嬉しそうにさ、自分の子供可愛いんだな、可愛いね、可愛いねって言いながら、こう、フォト撮ってたりすんだよ。でもって、やっぱ結局持ち上がんなくて、ダメだったよ、なんつって。で、親父がポーンと腰叩いて、かっこよかったぞ、つって。なんなの、この絵と思って。で、お土産コーナーみたいなことを言ったらさ、もう実物大のアジアゾウのうんちがあるんですよ。そのぬいぐるみで、4300円ぐらいなの。挑戦しすぎだろっていう。あ、なんか攻めた展示でなんかいいなーなんてことを思ったりしてね。いや、だから皆さんね、ぜひね、今のシーズンちょっと混み合ってるかもしれないですけど、だからこそ、うんち展もいいんじゃないかななんて思って、幅広くエンタメってのあるなと思ったんで、ちょっと皆様におすすめしようと思います。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
この空き家、そろそろ何とかしたいな。
そうね、税金の負担も大きいし。
アルバリンクにお任せください。空き家買取のプロが日本全国スピード査定。0120-897-280、 0120-897-280、 今すぐお電話。
空き家の買取ならアルバリンク。
天心半太郎です。毎週日曜夜8時35分から放送中、五等分の花嫁カードゲームプレゼンツ、ラジオ五等分の花嫁。大人気ラブコメディ、五等分の花嫁の声優陣が週替わりで登場。 5月4日のゲストはこの方、
中野いつき役水瀬いのりです。
ラジオ五等分の花嫁、ぜひ聞いてください。
TBS ラジオ。
研ナオコです。私が主演する映画生卵じゃなくてウォッシュ、大ヒット公開中です。10時です。